エレミア書と愛歌結晶の学び、メッセージ11、神の心にかなった牧者たち。アウトライン、サマリー。ローマ数字1、エホバは預言者エレミアを通して牧者たち、支配者たちに関して語りました。 A、 牧者たち、支配者たちはエホバに背きました。彼らはエホバを求めなかったので、彼らの群れは散らされました。B、牧者たちはエホバの牧場の羊を滅ぼし、散らしました。C、エホバが約束したのは、ご自身の羊の群れの残されたものを集め、彼らの牧場に連れ戻すということと、彼らの上に牧者たちを起こして、彼らを牧養させて、彼らが繁殖し、増殖するということです。D、 エホバはご自身の心にかなった牧者たちをイスラエルに与えることを約束しました。このような牧者たちは神に対する正確な知識と英知を神の民に与えます。ローマ数字に、旧約も新約も神の心にかなった牧者としてのキリストを掲示しています。A、 キリストは滞納の方、支配し裁く方として牧者となるために来ます。キリストはご自身の羊を支配し強制することによって、またご自身の羊の群れを養い、彼の身腕に子羊を集め、彼の懐に抱いていき、幼子に乳を飲ませる者たちを導くことによって、ご自身の羊の群れを顧みます。 B、エゼキエル34章11節から31節は、主ご自身が牧者として来て、ご自身の羊を探し、尋ね出すことを予言しています。主は牧者として諸国民からご自身の民、ご自身の羊を集め、彼らをカナンの地に連れ戻し、高い山々に住まわせます。カナンの地は、神の民の割り当てられた分け前としてのすべてを含むキリストを予表し、高い山々は復活し昇天したキリストを表彰します。主イエスは牧者として来て、私たちを顧みるとき、王としても来て、私たちを統治します。主が私たちの牧者として、私たちを顧みることの結果は、私たちが王としての彼に従って、彼の王職のもとに、また私たちの内側にある彼の御座のもとに来るようになるということです。C、キリストは良い牧者、大牧者、牧者の長、私たちの魂の牧者です。主イエスが良い牧者として来たのは、私たちが命を得、しかも豊かに得るためです。彼はご自身の魂の命、人の命を捨て、ご自身の羊のために贖いを完成しました。それは彼らが彼の造営の命、彼の神聖な命に預かるためです。彼はご自身の羊を囲いから連れ出して、牧場、養う場所としてのご自身の中へと導きます。そこにおいて彼らは自由に彼を食べ、彼によって養われます。主はユダヤ人信者と異邦人信者たちをご自身の牧養のもとで一つの群れ、召会、キリストの体へと形成しました。神は永遠の契約の血による羊の大牧者である私たちの主イエスを死人の中から復活させました。永遠の契約は新しい遺言の契約であって、群れ、すなわち召会を得るためであり、その結果はキリストの体であり、新エルサレムにおいて究極的に完成します。主は大牧者として新しい契約の内容を私たちにとって実際とならせつつあり、またヘブル人への手紙において掲示されているすべての積極的な事柄の経験と教授の中へと私たちを導きつつあります。キリストは牧者の長として、召会の長老を通してご自身の群れを牧養します。長老が牧養することがなければ、召会は建造されることができません。長老が牧養することは、 キリストが彼らを通して牧養することであるべきです。霊なるキリストは私たちの魂の牧者として、私たちの内側の状態を監督し、私たちの内なる存在の状況を顧みます。彼は私たちの魂の幸いを顧みることによって、また私たちの内なる存在の状態を監督することによって、私たちを牧養します。私たちの魂はとても複雑なので、私たちの霊の中の命を与える霊であるキリストが、私たちの魂の中で私たちを牧養することと、また私たちの思い、感情、意志と、私たちの問題、必要、傷を顧みることとを、私たちは必要とします。主は私たちの魂の牧者として、私たちの魂を回復し、私たちの魂に安息を与えます。未来の永遠において、キリストは私たちの永遠の牧者となって、私たちを命の水の泉に導きます。永遠におけるキリストの牧養のもとで、涙もなく、飢えることもなく、乾くこともなく、享受だけがあるようになります。ローマ数字3、主イエスは彼の天の務めにおいて、ご自身が地上の務めにおいて開始した牧養を継続しています。A、主はヨハネ21章15節から17節において、ご自身が天にいて地上にいない間、ご自身の子羊を養い、ご自身の羊を牧養することをペテロに託しました。このことは、使徒の務めとキリストの天の務めを合併して、神の羊の群れを牧養することでした。牧養に関して、使徒の務めは、キリストの天の務めと協力します。使徒パウロは、キリストの天の務めにおける牧養と協力して、生徒たちを牧養する模範です。パウロが生徒たちを牧養したのは、養う母として、また、勧めをする父としてでした。パウロがエペソの生徒たちを牧養したのは、彼らを公にも、また、家から家でも教えることによってであり、また、3年の間、生徒たち一人一人を涙をもって訓戒して、彼らに神の御心をすべて言い表すことによってでした。パウロは、彼の心が広げられて、命を供給する上での親密な心遣いを持ちました。パウロは弱い者たちの水準に下ってきたので、彼らを得ることができました。パウロは、教会を愛する者として、教会を愛するキリストとの一の中にあり、進んで生徒たちのために彼が持っていたもの、彼の財産を示すと、彼であるもの、彼の存在を示すとを費やして、キリストの体を建造しました。ローマ数字4。神の群れを牧養する者たちは、神に従って牧養すべきです。A、神に従って牧養することは、神が彼の属性において何であるかに従って牧養することです。B、神に従って牧養することは、神の性質、願望、方法、栄光に従って牧養することであって、私たちの好み、興味、目的、個性に従って牧養することではありません。C、私たちは神に従って牧養するために、命、性質、表現、機能において神となる必要があります。私たちはキリストの複製、神の表現となる必要があります。それは、私たちが牧養するとき、神を表現するためであって、個性と特異性を伴う自己を表現することがないためです。私たちは神の機能において神となり、神が何であるかに従って、また神のエコノミーの目標に従って、神の群れを牧養する必要があります。私たちは神と一になるとき、命と性質において神となり、人を牧養することにおいて神です。ローマ数字5、キリストの体を建造する牧養は相互の牧養です。牧養することはすべてを含む、 優しい顧みを群れに与えることです。すべての信者は彼らの霊的な成長がどの段階にあったとしても牧養を必要とします。し、私たちは皆キリストの有機的な牧養のもとにいて、彼と一になって人を牧養する必要があります。り、私たちは御父の愛し許す心に従って、また御子の探し見出し牧養する霊に従って神の群れを牧養する必要があります。E、私たちは羊あり、また牧者でもあって、相互に牧養し、牧養されます。この相互の牧養を通して、体は愛の中でそれ自身を立て上げます。